こんばんは。このオープン礼拝に来てくださったことを歓迎します。結構初めての方とかも結構いらっしゃいますよね。とか超久しぶりみたいなね。これちょっと上げてもらってもいいですか。あんまり、あ、それね、シャイだよね。ありがとうございます。歓迎します。今日はケニアから市橋沙羅先生がいらっしゃって、とっても嬉しいことですね。ちょっと拍手でお迎えしましょう。ありがとうございます。そうですね、とっても嬉しいことだなと思います。まあ、宣教という、まあ、未知、慣れない地で教会を建てていく働きっていうのはとってもドキドキして怖いことだらけだなってすごく思います。冒険だらけだろうなって思って、自分が何かしたらこう拒否されるんじゃないかとか、うまくいくのだろうかっていうドキドキと日々戦ってるんじゃないかと思い、尊敬もするんですけれども、それを自分たちで置き換えてみると、私たちも日々自分でできるって言っていろんなことに挑戦して、仕事とか、人間関係とか、これを解決できるって思って歩んでいる時はありませんか。私はすごいこう、何でも自分でできるんだと、いや、できなきゃダメなんだと力んでしまって、その反動でめっちゃ疲れたりとか失敗したりとかします。で、あ、迷惑かけたなってへこんだりもするんですけれども、その時にようやく気がつくんですね。イエス様がいたじゃんみたいな感じで、イエス様はすべての私たちが感じているプレッシャーだったりとか、責任感だったりとか、感情だったりとか、そういう重荷を共に担ってくださるっておっしゃってくれています。それはすごい愛じゃないですか。一番身近なお母さんとか家族になって重荷になってしまうかもしれないって自分の本当の気持ちを伝えられなかったりするけれども、イエス様はそれもどんと来いって言ってくださってるんですね。とても感謝だなと思います。そのような神様をちょっと賛美していこうと思います。では1曲目、喜びの声を上げてを賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
Bye.
ございます。では次に右腕に抱いてを共に賛美していきましょう。賛美の歌詞に心を寄せながら、賛美していきましょう。
もう一度最初から歌っていきます。すべての
りください。お祈りします。心を合わせてください。主よ、ここに一人一人を呼んでくださってことを感謝します。私たちはいろんなことと向き合い、戦い、喜び、この1週間を過ごしてきました。あなたが作ってくださったこの世界を喜ぶことができ、またあなたから背いている世界を悲しむことがありました。主よ、私たちの心と耳をあなたに傾け、今から注がれるあなたの言葉に、心を寄せることができるように助けてください。それを理解する頭をお与えください。今から語られる言葉に感謝して、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においてくださいました。今日のオープン礼拝は特別です。スペシャルゲストをお迎えしてのオープン礼拝となっています。土浦恵み教会には2つのコイノニアがあります。韓国のコイノニアと、そしてもう一つはケニアのコイノニアです。くしくもですね、今日からアドベントが始まったわけですけれども、今日の午後、コイノニア合同祈祷会、韓国手番教会とのですねオンラインによる合同祈祷会が持たれました。そして今晩、私たちはもう一つのコイノニア、ケニアのコイノニアに目を移していきたいと思っています。今回私たちがですね、長らく祈り支援してきました、コイノニア教育センターの働きを担っておられる、市橋隆夫先生の奥様サラ先生が、来てくださって、そしてメッセージと、そしてコイノニアの今を、私たちに、教えてくださいます。今日ですね、心から歓迎して、そして期待してこの時間を過ごしていきたいと思っています。市橋沙羅先生はですね、本を、書いておられるんですけれども、虹をかける天使たちという本を、書いておられるんですね。この本の副題はナイロビの子どもたちと共に生きてという題名なんですけれども、虹というのはあのノアに与えられた約束の印の虹です。そして私はですね、もう長らくこの天使たちというのはケニアの子どもたちのことだとばかり思っていたんですね。ところが違うんだということを最近、教えられました。この天使たちというのは、ケニアのコイノニアエデュケーションセンターの壮大なプロジェクトに関わる全ての一人一人、つまり私たちを指している言葉、私たちが天使だということなんですね。皆さん一人一人が天使です。神様によって建てられ、そしてこのコイノニアの働きを支えておられる働きを、共に担っている天使であります。今日はですね、市橋沙羅先生を通して神様のメッセージに耳を傾け、そしてコイノニアの今を見ていきたいなと思っています。最初にですね、聖書をまず読ませていただきまして、そして早速沙羅先生に、マイクをお渡ししたいと思っております。本日の聖書箇所は旧約聖書のエレミア書第29章となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きいただきたいと思います。エレミア書の第29章11節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンに同じものが出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。エレミア書29章11節から14節までです。それではお読みいたします。エレミア書第29章11節から。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。 主の言葉、私はあなた方を元通りにする、あなた方を覆い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。それではこの聖書箇所を中心にですね、今日は人生の計画と題しまして、一橋沙羅先生にメッセージをしていただきます。では歓迎の意味を込めて大きな拍手を持って迎えましょう。では沙羅先生、お願いいたします。
こんばんは。アフリカケニアから参りました市橋です。今日はこのような場所に立たせていただいて本当に光栄に思います。これは礼拝ですので、聖書の御言葉から私が受けた力、私が受けた恵みを皆さんとお分かちしたいと思います。今読んでいただきました聖書の前半部分を今日は特に取り上げたいと思いますが、神様がおっしゃったんですね。私はあなたのために計画を立てた。そしてその計画は平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものだというふうに書いています。これは神様の私たちに対する素晴らしい約束だと思います。私たちが生まれて今この世に存在しているとき、何のために、何で生まれてきたの、あんたみたいな親のところに生まれたくなかった、こんな家に生まれたくなかった、なんていうことを言う子どもたちがいるということもよく聞きます。でもどの家に生まれるとなんて私たち選べないし、どんな人生を選ぶ、これから歩むかは分からないと思って生きているか、それともこの約束に私たちは信頼して、命を与えた神様が私たちに将来と希望を与える、そんな計画を持っていらっしゃるとしたら、私はそれを知りたいと思いました。皆さんもそう思われませんか？若い人が将来に迷うだけではなく、私たちのようにだんだん年を重ね、じゃあどうやってこれから最後人生終わるのかと考える、そんな人も残された人生、神様はどんな計画を持っていらっしゃるのかということを私たちは思います。そして知りたいと思います。そして神様はこうおっしゃってるんですね。その後で、あなたが私に呼び求めるなら、熱心に私のところに来て私に会おうとするならば、私はあなたに会ってあげる。他の聖書訳では私はあなたに会うって書いてある。つまり神様が私たちにご計画を持っていらっしゃるということは事実です。それが分かるか分からないかはその人の問題なんですが、分かるためにはたった一つの道しかない。この条件は、その計画を私たちの中にすでに備えてくださっている方に求めること、祈り求める、熱心に求めたら私はあなたに会う、つまりその計画をあなたに教えてあげるというふうにおっしゃっています。ということでこれのメッセージは終わりなんですが、じゃあこのメッセージ、この聖書の箇所は私にどんな意味を持っていたのか、そのことを今日はお話しさせていただきたいと思います。私が関わっているコイノニア教育センターは、18年終わりました。あっという間に過ぎました。貧しい環境に生まれ育った子どもたちに良い教育を与えたい、貧しかったり親からネグレクトだったり虐待を受けていたり、いろんな環境にあるそんな子たちがこの言葉を信じることができるように、どんな環境で生まれ育っても、そのあなたの人生、まずは命が与えられたこと、そしてその命を与えた神様があなたの人生にご計画を持っていらっしゃるということを知らせたい、そしてその人生を豊かに生きるように、この人生はここに書いてありますよね、災いの計画ではなく将来、これからの未来と希望にあふれた、そんな人生がある、そのことを知らせたい、 投げやりになって生きてる人がいっぱいいます。貧しさのためにどうせ、でもどうせじゃない、素晴らしい人生があることを伝えたい、そう思って恋の庭を始めました。確かに恋の庭をやっていく中でいろんなことがたくさんあったんですが、私はこうやって皆さんにお話します。それからいろんな方に会います。親たちとも話します。なんであなたはっていうようなことを言います。その時によく、市橋先生はなんでそんなブレないんですかって言われるんですね。私ブレません、私ブレないので、その代にしようと思ったんですけど、あまりちょっとあれだから今日もうちょっとおとなしい説教代にしたんですが、ブレないんです。でも失敗はするんです。たくさん失敗しました。でもブレない、なぜか分かりますか。私はこの神様が持ってらっしゃる私の計画に乗ったからです。神様の計画に乗ったら絶対にブレない。なんでそんなパワフルなんですかって先ほども言われました。いやちょっとそれなんでって言われても私困っちゃうんですけど、でも神様がこういうふうに私を使ってくださっているんですね。それはすごく面白い。日本に今回来まして一番気になった言葉、安全安心の世界とか生活、そんなもの求めているか、そんなもの約束するって随分嘘つきじゃないですか、私は思いました。どこに安全で安心なそんな生活がありますか。ないです。それを求めていること自体がちょっと日本人ずれてませんかって思うんですね。そんな失礼なこと言ってはいけないかもしれませんが、安全の反対は危険ですよね。安心の反対は不安です。危険がない人生ってありますか。皆さんいろんな方がアフリカで長いことご苦労様ですね、大変ですねって私よく言われます。私それすごく嫌いなんです、そういうふうに言われるのに。どこで生きてあって大変じゃないですか。日本だってなんか89歳の人がいきなりボーンって来たら死んじゃうとか、いろんなことがあります。津波も来ました。誰も防ぐことができない、たくさん危険なことがあります。アフリカは天災が非常に少ないんです。人災が多いですが天災がないです。日本ほど自然災害が多いところはない。こんな危険で政府がこの危険がない安全な社会って約束できるんですかって、それは嘘です。じゃあ不安のない生活ができますか。できないんです。クリスチャンになったら、で私が先ほど言ったように神様の計画に乗ったらブレない、じゃあもう何も問題なくやれますか。そんなことはないんです。神様はこのご計画の中で私たちを訓練されます。だから私たちがこの18年間恋の庭をやるその前から、なんといろいろいろいろいろいろなことをさせられたか神様は。でも神様はその都度、あなたは私を信じるか、私を祈り求めるか、私に会おうとしているかということをずっと私に尋ね求め、それが分かるように、決しておごらないように、今ここにあるこれはあなたが気づいたものでもなく、あなたが勝ち取ったものでもない、私があなたに与えた、私が導いてきたからこうなったってことを分からせるために、次から次にいろんなことを神様はお与えになるんです。その中で危険なことが起こります。危険なこともあります。でも危険を遠ざけてくださいと祈ります。危険を回避するための知恵も与えてくださいと祈ります。そして不安にとらわれるその思いをどうぞ取り去ってください。ケニアに行ってもう33年になりますが、行ってちょうど 3,4 年した頃、ケニアは民主化運動が始まりました。あっちこっちで人々がいろんなことをしてデモをしたり、それからソマリアという隣の国が、暴動が起こったために、ソマリアという国はその頃のソ連とアメリカの板挟みで両方に利用された国なんですね。そして武器庫にはソ連製の武器とアメリカ製の武器が置いてあった。内戦が起こった時、両方の国は お手上げでした。その国の人たちは武器庫をオープンして、そして武器を取って戦いました。武器を持って陸続きのケニアにやってきました。その武器を売って生活しました。突然ケニアは非常に治安の悪い国になったんですね。ですから銃を使った事件がいろいろ起こりました。そしてある時、主人が日本に行かなければならない、3人の子供と私だけが残りました。そして次々に事件が起こったんです。私たちの住んでる家の前でも朝行ったらダーッて血の跡が残るような時がありました。その時私は本当に心配だ、大丈夫かな、この家にダーッて悪い人が入ってきたらどうしようとか、窓を全部閉めても閉まらない窓もあるしどうしよう、すごく不安になりました。そして祈っていた時に神様はおっしゃったんですね。私があなたをこのケニアに送った、私の仕事をするために送った、まだ何も始まっていない。そうだ、神様は私に何かをさせようと思うならば生かしてくださるはずだ。でももういいと思ったらもう私の命を取って神様のところに生かしてくださるんだな、子供たちのこともきっと守ってくださる。そう思ったらずっと不安でいろいろ閉めドア何度も閉めたり窓のが閉まってるか見ていた自分はもうバカらしくなって、あ、もちろんきちっと戸締まりはしなきゃいけない、でも不安でなどうしようもなくて眠れないなんてことはないんだ、神様が守ってくださる。不安は悪魔の手先で、悪魔はこれを使ってこの思いを使って私の心を操作して神様を信じる心を取ろうとしているんだということに気がついたんです。それ以来私はアフリカで住んでいることに何の不安も思わなくな持たなくなりました。いろんなことがあります、危険なこともあります。でも神様のご計画があるならばそれがなる、それがなるために私が用いられるんであれば必要なことは与えられる、それで終わりです、それ以上の心配はいらないということを私は学びました。いろんなことが起こってくるその生活の中でクリスチャンになったら苦労がないなんていうのは嘘だっていうことは今お話ししたし、いろんなことがあってもでも神様は導いてくださる、これは本当に私たちは素晴らしいことに巡り会えたな。聖書は私たちの人生のガイドブックです。そして私たちの歩みは決して楽ではない。40年間荒野をさまよったあのイスラエルと同じ荒野の旅です。でもコイノニアの働きをしてきた時もその30何年のケニアでの生活の中でもいつも思うことは、本当に何か必要が満たされず困った時でも最後の最後の最後のところで神様は与えてくださるんですね、必要を。ただお祈りして神様与えてくださいって言っても与えられません。知恵を使ってどうしたらいいか考える。例えばお金がなかったんですね。それはお金というのはのお話をするのはって言われる方もあるかもしれませんが、子犬をやっていて先生たちに給料を払わなきゃいけません。スタッフに給与を払わなければいけない。いくら子犬は教会の働き、クリスチャンの働きであるといっても先生たちの生活は支えないといけない。だから私たちが給料を払う責任があります。どこを探してもお金がなくなってしまった時があるんです、今まで何度も。でもその都度祈って、その都度探して、そしていろんな人の話に耳を傾けていく時に道が開かれました。ある時はケニアの私がやってたもう一つの幼稚園の父兄が、自分は小さい銀行をやっている、ミスイチャシ、もしお金に困ったら私に言いなさい、そこで借り入れができるようにしてあげる、無担保で私の信用でお金を借りられる、そう言われました。急な幼稚園という幼稚園は、お金持ちの幼稚園なんですけど、そのお金をコイノニアに使っているので1年にある3学期の学期の頭にはお金が入ります。でも学期の終わりの頃になるとお金がなくなるんです、どこにも。でも1ヶ月後にはまたお金が入るのが分かるので1ヶ月の借金をさせてください、それできますか、もちろんできますと言って、彼はその銀行に電話をして、今からこういう人が行くから、日本人だからすぐ分かるから、この人に この人が頼むことを聞いてあげてほしい。そして1週間後にお金が銀行から入ってきてきました。そしてそれで給料が払えたんですね。ある時はもうどうしようもなくて、日本の方たちにメールを出したことがありました。そしたらば本当に献金をしてくださった方があったんです。ちょうどいいギリギリの金額です。余分はないんです。皆さんご存知ですか、マナーを食べたイスラエルの人が明日の分なんて言って余計取っといたら、その日次の日腐ってたんですよね。マナーは必要な分、ちょうどいい分しかくださらない、神様は。でもそれが素晴らしいじゃないですか。最高で最高です。だから私たちは聖書を読む。聖書の中に知恵がたくさん詰まっている。どうしたらいいか。このイスラエルの民はもう頑固で、ね、融通は聞かない、信頼しない、なんという人たち、心は固くなで、いつも文句ばっかり言っていた。そんな民族をも、そんな人たちをも神様は愛を持って導かれたんですね。願う時には必要を与えられた。その歩みを見ていけば、私たちにもきっと同じ神様は導いてくださる。そして何よりも素晴らしいのは、いっぱい失敗した人たちの話が書いてありますよね、聖書は。だから私たちも失敗してもめげなくて、あ、きっと次のどんでん返しもあるかもしれない、次の何かがあるかもしれないと期待を持って生きることができる、この素晴らしさを私は聖書から学びました。私はコイノニアで先ほど言ったように、子どもたちにあなたの人生にも計画があるということを伝えたい。子どもたちが小さい時は彼らのために祈ります。神様、この子にはどんな計画をあなたは持ってらっしゃいますか。今高校3年生で、来年3月に卒業しようとしているサミラという女の子がいます。この子は4歳でコイノニアにやってきました。弟と一緒にお母さんがサミラを連れてきましたが、お母さんはサミラをおぶってきました。弟のサミール君は歩いてきたんですね。で、私たちはもうてっきり弟のサミールが入学したい子なんだと思っていたら、お母さん、違う違う、この子はまだ4歳な、3歳だからコイノニアに入れない、4歳なのはこのサミール、サミラだって言うんです。なんかじっと立ってもいられないし、名前はおよだれは垂らすし、目の焦点は合わないし、大丈夫かなこの子、障害児かな。でもお母さんはこっちが年上でこっちは年下、何度も言いました。それでサミラは入学してきたんですね。先生たちはほとんどこの子は障害児だと思っていました。そして主人に、イチャシ先生、その頃も今もですが体操を教えているのに、この子障害ありますか。で、彼はいろいろなことをさせて、障害はないが経験が足りない、だからお母さんがこの子に外に、だって歩かせてないから歩けないと言いました。言葉も喋れない、確かに発達の遅れはありました。そして後に学習障害も多少ありました。ゆっくりなんですね、考えるのが。聞いたことを理解してそれを外に出す、例えば書くとか答えるのに時間がかかる子でした。最初は走れない、みんなと一緒にも走れない、そしてなんかいつもよだれを垂らして汚らしい感じだった子がだんだんと変わってきました。こんな子を神様がコイノニアに送られた、必ずそれ子には意味がある。私たちは障害がないなら、障害があってもですが、甘やかさず他の子と同じようにやりなさい、何でもさせました。で、何か言っても聞こえない、ゆっくり話して、そしてこの滑舌の練習をさせたり、いろんなことをしました。そしてその子が年4歳5歳そして小学校になって、小学校2年生くらいになって、もうびっくりですよね。あ、外で走って鬼ごっこしてる。クラスに来たらペラペラペラペラ喋るようになりました。それからサミラはどんどんどんどん成長していきました。今では背が高く、がっちりした体格で、そしてとても頼りになるお姉さんです。中学生ぐらいの時から彼女は自分に自信を持ち始めました。そして彼女は自分のあんなだった自分のために一生懸命私を可愛がってくれた先生のように、幼稚園の先生になりたいという夢を持っています。今もなかなか勉強は大変なんですが、先生たちも苦労、苦心、工夫しながら これから来年の3月に全国の共通試験を受けなきゃいけないんです。これ結構大変なんですね。だけど彼女はやっぱり全部を理解できないから、とにかく半分だけでもちゃんと理解させ、他はもういい、知らないことが出たらもうそれをやらないでいいから、知ってることだけ頑張ってやりなさい、そういうテクニックを教えています。2年前に彼女はクリスマスコンサートの司会をしました。そしてその時、私たち その理事会の人たちが来て、あなたが言ってたサミラってあの子？そう。え、あの子が歩けなかった子？そう。こんな話をすると、最近来た先生、そのサミラがもう元気になってからのサミラしか知らない先生は信じられないって言うんですね。この子がこんなになるとは。そしてみんな本当にこの子は奇跡の子だって言います。そして何よりもお母さんが、もしこの子がサミラが他の学校にいたら、この子はきっと障害者のようになってただろう、みんなからバカにされて嫌がられて、そして自分に自信がなく、今のサミラとは全く違った子供になってた、本当にありがとうって言われました。そんな子がいます。私がもし皆さんにがね、じゃあこの子はどうですか、あの子はどうですかって言われたら、一人一人の話ができます。子供たちはコイノニアに来て本当に変わっていくんです。まだ変わってる途中の子もいます。何なんだこの子は。この7月に近隣のマイマヒューというところに引っ越してから初めての子どもたちを入学させました。そしたら来たんですね、もうそのサミラが入学した頃、あのナイロビのスラムで汚い子がいっぱい来た。しばらくそういう子を見なかったら、来ました来ました、もう頭にはいっぱいカビのこの皮膚病があり、歯も磨いたことがなく汚い歯だし、昨日も一昨日も同じ服じゃない、着替えてきなさいっていうのに着替えてこない。あるいはそんな男の子は1年生です。高校1年生に入ってきた女の子は着替え寮に入ってきましたが、着替えが一つしかない、パンティーも1枚しか持ってない、どうするの、こんな本当に貧しくて大変な家庭から来た子がいました。その子たちが、親はね、みんな私の顔を見ると、私がケニア人じゃないじゃないですか、あ、ちょっと色の白い人は私たちに何でもくれるって思ってるんですね。あげません、ちゃんとこれだけのお金は払ってください、いろいろいろいろね、ネゴシエートしてくるんですね。もうしません、あなたの子供の成長と教育はあなたが責任を持ちなさい、でもこれだけ払えばこれだけ与えられます。それが分かるのに何年かかるか分かんないんですが、毎回その話をしなきゃなんない人もいます。でもこんな汚くて歯も磨かない、汚いし先生の言うことも何にも汚いし、もう走ってどこまででも走っていっちゃうようなその1年生の男の子も、きっと素晴らしい男の子になると思うんですね。私たちは18年の間、神様はほら見てごらん、こうなったじゃないか、たくさんたくさん証拠を私たちが信じたら与えてくださる恵みをいっぱい見せてくださいました。だから余計私たちはもうぶれないし疑うことがないんです。これからもいろんな困難があっても神様が導いてくださる。神様、あなたが始めたこと何とかしてください。私は言います。で、そんなお祈りしていいんですか？いいんですよ。だって彼が始めた。何とかしてもらわなきゃ私の力ではできないんですから。そんな神様との駆け引きをしながらやっています。そしてこのマイマヒューという土地を見つけた時、長い間の私たちの願いでした。18年前始めた時から借家でしたから、いっぱい見ました、いろんな土地を見ました。ナイロビはもう高すぎて手が届かない、隣の県ももう新興住宅地がどんどん建って高すぎる、だから次の県に来ました。理事の一人が、その人はあの時お金を借りられるようにしてくれた人が今は理事会のメンバーなんですね。彼が、ジャス先生行きましょう、もうナイロビ無理、トノトネも無理、次行こうって言って、彼がいろんなところを見せてくれたんです。でもう帰ろうかと思ったけど、もう一つある、行きますかって、主人がもうなんかだんだん暗くなってきたけど、まあここまで来たから見ましょう、行って今のあの土地を見せられました。さあどうですか、ジャス先生どう思いますかと彼が聞いたとき、主人はここだと思う ここだ、ここが神様のコイノニアに与えてくださる土地だと思う、これこそが約束の土地だって言いました。私は隣にいて言っちゃっていいのかな、でも言いました。そしたら彼がお金はあるかって聞いたんですね。いやない、でも集める。そして彼は日本に来ました。そして本当に与えられたんですね。いろんなケニアでもいろんな募金活動して与えられました。ですから神様はそうやってご計画をはっきり示してくださることがあるんです。どうやったら分かるんですかっていつも聞かれます。どうやったら分かるかじゃなくて、分かった時は分かるんです。その後、ドリルをして水を探して掘りました。井戸を掘って320メートル掘ったんですけど、水出なかったんです。もうがっかりです。水出なくても100万ぐらいはお金払わなきゃいけなかったんですね。でどうするか、いろいろ水を探したけどなかなかない。もうそしてその頃はそれで2年経って、もうここは買った時より値段が上がったから、そこを売ってもうちょっと遠いけど、ナイロビからもっと遠くなるけど水のあるところに移ったらどうかっていう話を理事会でしたんですが、現在の理事会の理事長になった女性、ムーヤさんと言いますが、彼女が、いや私はこの土地は神様が与えられた土地だと信じている、イッチャイ先生もそう言ったじゃないですか、だからここから絶対に動いてはいけない、必ず道がある、彼女がそう言いました。私はその時これは神様が語られたと思いました。いろいろ迷った、でもそうじゃない、そうか、これが与えられた土地ならば必ず与えられる。そしてまた水探しが始まりましたが、水が与えられるようになりました。水がないと学校できないばかりか、建築もできないんですね。水がなければ建築できない、じゃあもうしょうがない、買うしかない、もう大きなタンクを作って買いながら建物を建てました。あ、それもできたんじゃない、なぜあの時これがなければって思ったんだろうと思います。私たちはあのマイマヒューの土地が与えられて、主人がこれが神様の与えられた土地だって言った時、水があるかとか電気があるかとか何にも調べなかったです。それを考えもしなかったんですね。なんと愚かなと後で思いましたが、でもそんな時もあるかな、ありかな、その時確信したんです。でもその後神様はいっぱいまだね、私たちが乗り越えなきゃなんない課題を与えられました。でも神様は不安とか迷いではなく、確信を必ず与えてくださる。そして神様の計画は求めて祈る者に必ず示される。示された時それが分かるんです。どうやったら分かるかというのは分からないんです。どうしたらそれに近づけるかは神様の御心を求める、神様私に出会ってください、私の人生にどんなご計画がありますか、コイノニアの子どもたちが卒業するまでには自分でそれを求めることができるように、そして与えられた道を歩むことができるように、私たちは神様を愛し人を愛しなさいと、その御言葉だけが私たちのするべきことだと思っています。神様を愛するとは神様に求め祈ることです。隣人を愛するとは誰かの隣人になることです。そしてその人のために生きることです。そして必要なものは全て与えられる、そんな素晴らしい人生を私は歩ませていただいています。今のコイノニアの状況をお見せしたいので、今スライドショーをさせていただきますが、ケニアはアフリカの東アフリカ東の側にあります。はい、先ほどお話しした第一交代、まだまだ何もない土地がたくさんあるんですね。でも持ち主はいるんですよ、しっかりとね。はい、そこ私たちさっき、井上先生がお話してくださいましたように、虹の向こうにある約束を目指して、大人も子どもも全てのものがあの十字架に向かって歩いていく、それがコイノニアのビジョンです。現在コイノニアには75名の子どもたちがいて、一番前にいるのが幼稚園、そしてグレーの T シャツセーターを着ているのが小学生で、黒いセーターを着ているのがセカンダリースクール、中3から高3までの4学年です。はい、はい、次お願いします。これが2003年の、写真がなくて、これ2007年なんですが、後ろにある一軒のお家を借りて学校をしていた頃です。はい、 その頃のに入学した子たちはこのキバガレというスラムに住んでいました。はい、お願いします。下水がなく、その辺に水を流し、向こう側に川があって、そこの川に汚い水が流れます。はい、トタンやビニールで囲った家にみんな住んでいます。今でもです。はい、トタンを張り合わせてあるのが見えると思います。子どもたちはどこでも元気ですね。はい、そしてどんどん家を建てるので、本当に路地の間で迷ってしまうようなところです。はい、はい、お願いします。左側がお水を売っている人。家に水道はありません。ただ箱です。そこに水を汲んできて、あれが20リットルの、ジェリー缶ですが、それで飲み食いもし、煮炊きもし、洗濯もし、体も洗う。でそれを買うのが嫌だから、向こう側、右側では、みんなあそこで水道管が破裂しているところなんですね。そこで水を取って洗濯をしています。はい、次お願いします。まあ、これがキッチンと呼ばれるか、家の隅っこにこんなところをも設けて煮炊きをしています。はい、次お願いします。そういうところに出かけていって、子どもたちを見て、そして恋の庭に来るようにということをして始まりました。教会にも来るように。で、このスラムの中にこうやって小さなお店を持っている人はちょっと豊かですね。はい、私たちはどんな環境にあっても、どんな場所にいても、何もすることができなくても、もう病気で寝たきりであっても、それでも人生にイエスと言って生きられる、そんな人を育てたいというふうに思っています。そんなふうに生きたいと思っています。2007年に入学してきた前にいる3人組が、その去年3月お願いします、卒業しました。これが今の校舎です。はい、はい、月曜日と金曜日は朝礼をします。国旗を掲げ、ここで、国歌も歌いますが、イエス様を賛美する歌をみんなで歌います。はい、食事はみんなで一緒にします。家族として、ファミリーだ。この子たちは家族という概念がないんです。家族というものの経験、家族で何かをするという経験がない。だから先生も一緒に食べます。ケニアの学校で先生と生徒が一緒に食事をするのはとても不自然だっていうふうに言われました。でもコイノニアではみんな一緒に食べます。はい、授業も先生たちが本当に子どもたちが分かるまで教える、少人数のクラスです。まあ、これが少しずつ大きくなっていきますので、今日本で言われているようなアクティブラーニングの手法を取り入れて、少し大きいクラスになっても一人一人に目が行き届くような教育をしたいというふうに思っています。子どもたちはイエス様が持っていらっしゃる素質、資質、性格というものを自分たちの身にも入れていこう、体験しながら自分たちの身につけていこうということで、カラクターという言葉があるんですが、例えば正直であること、親切であること、人のことを思いやること、よく見ること、そういう言葉をが60個あるんですが、それを毎週一つずつ、時間を守ること、それをまあ教えています。はい、そしてお掃除、洗濯、それから食器洗いは生徒がします。掃除をするのは日本では当たり前ですが、ケニアでは当たり前じゃないんですね。より貧しい人たちに仕事を与えるという意味で、どんな学校でも掃除婦がいます。でもコイノニアでは、自分の家は自分で掃除しなさい、自分の食べたものは自分で片付ける、洗う、そういうことをさせたいと思っています。はい、そして、はい、お願いします。子どもたちが与えられたタラントを見出すために、お願いします。次々いろんな水泳もします。水泳を習えるのは本当にケニアでは金持ちの学校でしかないんですね。はい、そして空手も習い、ラグビーもやり、試合もし、音楽もしています。皆さん、もし家で眠っている楽器があったら私にください。子どもたちはそんなことも経験しますし、これは礼拝なんですが、礼拝の時に賛美のグループもありますが、子どもたちが自主的に賛美をしたいと名乗り出てくることができるんです。最近このボーイズコアエアがなかなか盛んです。まあ、最初の頃本当に音痴でどうしちゃったのかしらって、それがだんだん上手になってくるんですね。ですから男の子たち歌わせたい、なんか音楽とか言うと女の子は結構やりますが、男の子たちも今頑張っています。そしてピアノを弾いてる子も楽譜なんか全然読めないんですが、ピアノを弾いています。はい、そしてドラマもし、ダンスもします。 そしてタレントショー、自分たちのタレントを何かみんなに見せるショーをやって、これはね、あの2つのグループが競い合います、はい、アートのクラスもあります。色鉛筆や絵の具を使ったことがない、見たこともない子たちがこんなことをします、はい、そして今まではコロナの前までは2年に1度ミュージカルをしました。これは一般の方たちにも来て見ていただくようなもので、かなり完成度の高いものになってきています。そして自分たちの学校以外のところにも奉仕活動に行きます。これが先ほどお話ししたまだコイノニアが建つ前の土地です。そして今はこのように学校の校舎が建ってきています。これから、寮を作ります。この今年の末から来年に向かって、この子たちがここで与えられたさまざまな経験、技術、スキルをこれから用いて、この世界の中でどんな職業でもいい、どこに行ってもいい、そこで神様と人々に仕える、その中でリーダーシップが取れるようなサーバントリーダーとして生きてほしいというふうに私たちは願っています。ですから厳しいですし、ルールもあるし、でもその中で子どもたちはルールの中でのびのび育っていると思います。彼らはコイノニアが大好きです。それでも落ちていく子たちもいますが、残った子たちが私たちのこの願いを自分のものにして世界に出ていくし、またコイノニアに戻ってきて次の人たちに伝えてくれたらいいなというふうに私たちは思っています。本当に一歩一歩歩みです。でも神様に日々出会う、そんな生活の中で私たちは本当に生かされるし、私たち神様の計画は将来と希望を与える、その通りです。私たちにはまだ将来があるし、希望です。希望は絶望に終わることがない。聖書の言葉は真実ですし、その言葉をいつも持ってガイドラインとしてこの荒野の旅を歩いていくとき、私たちの服は擦り切れず足は腫れなかった、聖書に書いてあります。40年の旅であなたたちの服はほころびず擦り切れず足は腫れなかった、その通りです。私たちはだから疲れないし、だから元気があるし、ぶれないんです。どうぞ皆さんもこの聖書の言葉、神様にだけ頼って、そのような日々を歩いていただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたの壮大なご計画を感謝いたします。その中で私たち一人一人に命を与えてくださったこと、そして今日まで生かしていてくださったことを感謝いたします。人間の目から見たら何をしているかわからない、自分の価値観の中でしか考えられない、そんな人生ではなく、私たちのすべてをあなたに明け渡して、あなたのご計画を示していただき、それに乗っていくことができたら、あなたの約束が無限に広がっていることを教えてくださりありがとうございます。私たちがこのようにあなたのご計画にご計画とともに生きることができたらできたならば、その祝福があります。そしてその祝福を私たちの周りにいる人たちに、私たちの隣人に分かち合うものとしてください。どうぞそのように私たちをお持ちください。この土浦恵教会がこの地にあって、この地域の方々に御言葉を述べ伝え、ご奉仕をされていますことを感謝いたします。ますますあなたの力が注がれ、聖霊の御霊によって導かれて、あなたの栄光がこの地に表されますようにお持ちください。この教会に連なるすべての方々、またそのご家族の上に、またそれを導かれる牧師先生方の上に、限りないあなたの恵みと祝福があることを祈ります。このお祈りを尊いイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。Thank you.
とうございました、神様に信頼して神様のご計画に期待して歩む歩みがとても喜ばしいんだろうなととても感じた、時間でした。次のオールインオールは本当に人生神様に神様と共に歩くそのなんて言うんでしょうプロセスを感謝しまた賛美する曲となっています。共に賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。最後に希望の歌を賛美していきましょう。 ありがとうございました。では気をつけてお帰りください。